ながら日経4月16日火曜日、おはようございます。火曜担当の金井伊代です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。富士フイルムとコニカミノルタ、事務機部門の調達を統合。富士フイルムホールディングスとコニカミノルタは15日、オフィス向け複合機やプリンターなどの事務機事業で、業務提携に向けた協議を始めると発表しました。事務機の部材や部品の調達部門の統合などが対象となります。事務機市場では、ペーパーレス化や在宅勤務の普及で需要は縮小しています。業界再編の動きが広がり始めました。アメリカ、サムスンに9800億円補助、先端半導体の製造誘致。アメリカ政府は15日、韓国サムスン電子がテキサス州に建設する半導体の新工場と研究開発拠点に最大64億ドル、9800億円を補助すると発表しました。研究開発から完成工程までをアメリカ国内に誘致し、半導体供給網のアジア偏重を避ける狙いがあります。2040年度の電源構成、次期エネ計画で策定、長期投資促す。経済産業省は、中長期のエネルギー政策の方向性を示すエネルギー基本計画について、2040年度の電源構成を策定する検討に入りました。国際公約となる脱炭素目標を示す35年度よりも先の見通しを作ります。企業が将来の投資計画を立てやすくします。ドン・キホーテ、客の評価を価格に反映、最大3割値下げ。ディスカウント店、ドン・キホーテを運営するパンパシフィック・インターナショナルホールディングスは15日、顧客や従業員による商品への評価を価格に反映し、最大3割値下げする取り組みを始めると発表しました。独自の電子マネー会員サービスを通じて顧客に商品の評価を募るほか、従業員およそ2万3000人の選挙方式で値下げする商品を決めます。物価高が続く中、節約志向に対応します。小売りの今期増益率 5% に縮小、実質賃金上昇が焦点。主要小売業の2025年2月期の営業純益率は 5% と、前期の3分の1に縮小する見通しです。相次ぐ値上げで消費者が選別消費の傾向を強めており、食品や日用品を中心に販売が伸び悩んでいます。需要を喚起しようと一部で値下げする動きも出てきました。働く人の実質賃金がどこまで上昇するかが焦点となります。中東に戦火拡大リスク、イスラエルの対応鍵。イスラエルによるイラン大使館攻撃とイランの直接報復で、中東で戦火拡大の緊張が高まっています。イスラエルの対応の強度によっては、歯止めなき報復の連鎖に陥る懸念があります。アメリカなど国際社会のリーダーは自制を求め、事態の鎮静化に懸命です。以上、4月16日のながら日経をお届けいたしました。各項目にあります日経のロゴを押していただくと、詳細な電子版記事に飛ぶようになっています。ぜひご活用ください。また、このチャプターのリンクは、ながら日経の X の公式アカウントです。番組の裏話やパーソナリティの横顔を日々つぶやいています。ぜひこちらも遊びに来てください。今日は火曜担当の金井伊代がお送りしています。私も日々の出来事やおすすめスポット、お店を投稿しています。よろしければフォローもお願いします。今週も前回に続きお花の話題です。この間の土曜日、急に行きたくなって日帰りで富山県に行ってきました。富山といえばチューリップ。 朝日町には朝日船川の四重奏と呼ばれる絶景が広がっているのご存知ですか？チューリップ、菜の花、桜並木、残雪の山々を一堂に見ることができる場所があるんです。ずーっと気になっていた場所を訪れ、海に沈む綺麗な夕日を見て、美味しいお寿司を食べ、大満足の一日となりました。月曜日にはチューリップの摘み取り作業が行われたそうです。摘んだ花びらは桜の肥料になるそうで、また来年綺麗な桜が咲くのが楽しみです。さらに私の住んでいる長野県内でも桜が見頃を迎えていて、祖母の介護の合間に時間を見つけてはお花見に出かけています。今年楽しみにしていたのが、松本市にある安養寺と呼ばれるお寺のしだれ桜。祖母の介護でお世話になっている看護師さんが去年教えてくれた穴場スポット。田んぼの周辺にしだれ桜があるので、水面に映った桜の姿が美しく、また近くを電車が通っているので、桜と電車の共演も楽しむことができます。中には樹齢500年から600年にもなる大きなしだれ桜もありました。先週金曜日に行った時にはほぼ満開でしたが、月曜日に訪れた時には花吹雪が綺麗で、花いかだを見ることができました。舞い散った桜の花びらが水面でいかだのように流れる様子に心を奪われました。桜を楽しめる季節は一瞬、時間の大切さを改めて感じるひとときとなりました。そして今週末楽しめそうなのが、長野県松本市にあるアルプス公園、城山公園、弘法山古墳です。アルプス公園については、去年4月11日のながら日経のエンディングで紹介しているので、今年は城山公園と弘法山古墳の桜についてご紹介します。城山公園は天保14年、1843年に松本藩主戸田光常が桜や楓を植樹し、一般市民にも開放したのが始まりなんだそうです。明治8年には松本市で最初の公園となりました。園内には松本市ゆかりの花人による花碑が数多く配置されているので見つけてみてください。城山公園の桜は手に取るように近くで楽しめるので、お花見をするのにも、満開の桜をバックに写真撮影をするのにもとっても良いスポットだと思います。そして、弘法山古墳。松本市公式観光情報、新松本物語のホームページによると、弘法山古墳は規模の大きな前方後方墳。古墳時代、3世紀終わり頃にこの地方を支配していた有力者の古墳だと言われているそうです。埋葬者は卑弥呼と同じ3世紀を生きた人なんですね。実は最近になってまた古墳の調査が行われているので、どんな発見があるのか楽しみです。ここでは小高い丘一面に4000本の桜が咲き乱れます。ソメイヨシノや山桜、しだれ桜を見ることができます。緩やかな坂を数分登り切ると、松本市内や安曇野のほか北アルプスを一望することができます。よくドラマのロケ地などでも登場する場所。桜の季節、松本に観光に訪れる方には、ぜひ見ていただきたいおすすめのスポットです。ではそろそろお別れの時間です。4月16日火曜日、パーソナリティ金井伊代、村野高直デスクでお送りしました。明日の担当は藤井美里香さんです。この後朝7時からのヤング日経もお楽しみください。火曜日の担当は河野桃音さんです。それでは今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。